どうぞ御言葉をお持ちでしたら、ペテロ第一の手紙お開きいただきたいと思います。ペテロ第一の手紙の2章13節から17節です。なんで私たちが救われたのか、その目的について私たちは前回も学んだわけです。我々が救われたのは、私たちがこの素晴らしい神様の救いのメッセージを世の人々に伝えるためであると、そのようにペテロが私たちに教えてくれたわけです。この福音のメッセージを人々に伝えるためである。で、我々がそれを成していくために必要なことっていうのは、確かに私たちは言葉でもってそれを成すわけですが、同時に我々イエス・キリストを信じる者がどんな時にも悪を避け善を行っていくことによって、それがますます成されていくんだということを、この11節12節のところから学んだわけです。ペテロが言ったように、異邦人の中にあって立派に振る舞えと彼は言いました。11節にあるように、救われていない人々の間において、悪に対して悪で報いるのではなくて、彼らに対して良いことをなしなさいと、真実を話し正しいことを行い、そういう生き方をもってして、我々は彼らの中にあって、この神こそが誠の神であり、この福音こそが唯一の福音であることを伝えなさいと、ペテロが私たちに教えてくれたわけです。ですから、我々がどんなところに使わされていようと、家庭であっても、職場であっても、学校であっても、友人の間においても、どのような環境の中にあっても、このような生き方が、我々の言葉と同様に大きな力となって、証となって、影響を人々に成していくんだということを見たわけです。そして我々はこの13節のところから具体的にどんなふうにこの社会にあって生きていくのかということを見ていくわけです。お前にもご説明したように、この2章の特に13節のところから17節には、この国における責任、我々はこの国の国民としてどんなふうに生きていくのか、18節から25節を見てみますと、周りの人々に対する、特にこれはしもべと主人の関係を指していますけれども、そういう人に対する責任。そして3章に移っていきますと、3章の1節から7節には伴侶に対する責任があり、そして8節から12節を見ていますと、このように対する責任が記されているわけです。さて、この11節から私たちは学びを始めたわけですけれども、今日は13節から17節のところ、国に対する責任についてご一緒に見ていきたいと思うわけです。この日本という国に私たちは住んでいるわけであって、正直なところこの国のことを考えますと、我々のこの口から出てくるものは、どちらかといえば愚痴であったり、不平であったり、不満の方が多いのが事実だと思います。多くの人たちはこの日本に住んでて別の国の方が良かったと、別の国に生まれれば良かったなんて考える人もたくさんいると思います。そういう現状の中、私たちがこの御言葉からどんなことを神様が私たちに教えてくださるのか、どんなふうに神様が私たちに命じていらっしゃるのか、そのことをしっかりと今日は見てみたいと思います。まずこの13節のところからご覧ください。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。まず私たちはここでこの世においてクリスチャンである我々の責任というものが記されています。その責任というのは、この国にあってあなたたちは従順な市民となりなさいということを言われます。従いなさいという言葉が出てきました。この言葉っていうのは、その軍隊などにおいて、特にその司令官に従っていく、服従するというような意味です。一 人の立てたすべての制度に、ペテロが言いたいことっていうのは、この世の権威とか、この世の法律に対して私たちは、このように服従していくことであると。自分の上司に司令官に従っていくように、そういったものに対して、権威に対して、法律に対して我々は従っていくことが必要であることをペテロが教えるわけです。13節のところ、また14節の中にも記されていました。それが主権者である王であってもと。また14節には、総督であっても、王から使わされた総督というふうに記されています。確かにこの時代に王が存在し、この時代に総督が存在しているわけです。彼らの目的は何であったか。悪を行う者を罰することであり、善を行う者を褒めることであるって。確かにそういう目的を持って彼らはその職に就くわけですが、どれだけの人がその職を全うしたのかどうか。もちろんこの時代においても、つまりペテロたちの時代においても、そういったことが全うされていることってのは本当に少なかった。それは昔も今もほとんど変わってはいないわけです。でもね、皆さん、ペテロが言ってることっていうのは、この世の法律においても、例えば裁判であっても、警察であっても、法律であっても、そういった権威、そういったものに対して我々クリスチャンは従うという責任を負ってるんだということを言ったんです。で、そういうメッセージを我々が聞くときにね、さっきもちょっと触れましたけど、普通私たちが考えることっていうのは、どうしてこんな国にいて、こんな問題のある権威とか、不完全な法律に我々従っていく必要があるのかと。もっとあの国のようであればとか、もっと完全な法律であれば、まあ、それは従うけれども、しかし今の私たちこの日本において、見てくださいよと。問題ばっかりじゃないかって。毎日新聞を開けると政治家の腐敗が出てるし、その政策も市民に、我々に負担を強いるものばかりであるし、最近でもその年金のその支払いが、まあ、年金を支払う者たちの支払いが増えていくし、受ける者の受ける額が減っていくし、医療費の負担が増えていくし、消費税が上がっていくなんていう話を聞いてると、なんでこんな政府を容認できるのか、こんな政府をどうして私たちはサポートしていけるのかなんて考えるのは最もかもしれない。確かに今の時代を見て、それを憂えている人がたくさんいるわけであり、我々もひょっとしたらその中の一人かもしれない。そうすると、このペテロが言うように、その権威というものに、法というものに従っていきなさいというメッセージは、ちょっと神様それは無理だよと思うかもしれない。だから皆さん、我々しっかりと覚えなきゃいけないのは、ペテロ自身がどんな時にこんなメッセージをしたのかです。ペテロがこのようなメッセージをした時のローマ皇帝ってのは一体誰だったのか、ちょっと思い出してみてください。ペテロがこのような手紙を書いた時、ローマの支配者は一体誰だったのかです。皆さん、ネロですよ。ネロ。彼ですよ、ローマ帝国において、クリスチャンを迫害することを始めたのは。イエス様がこの世にお生まれになった時も、確かにアウグストスという一人のローマの皇帝がその支配している時にイエス様はお生まれになったし、そして聖書の言うあのテベリオという皇帝がついている時にイエス様はポンティオ・ピラトのもと、総督ポンティオ・ピラトのもと十字架につけられていくわけです。イエス様がこの世にいらっしゃった時、その時も確かに大変な皇帝が支配していたわけです。そして特にこのペテロの時代、非常に大変な迫害がクリスチャンに降りかかってきました。この暴君ネロがクリスチャンたちを迫害したのは全く彼の恣意的な行為でした。もう気ままな、自分勝手な、そういう行為でしかなかった。 何か特別な根拠があったわけでもなかったんです。よく記されているのは、彼は異常性格者であったというんです。彼は自分の兄弟も殺害してますし、自分の母親さえも殺害したような人物です。多くの政治家や多くの武将を彼は殺し、またクリスチャンに対してはというと、捕らえたクリスチャンを十字架につけたり、またあるものを斬首したり、つまり首を切ったり、あるものは生き埋めにしたり、あるものは縛られてペーベル川に流されたり、あるものはコロシアムで野獣の衣を着せられて狂犬にかませたり、またライオンと戦わせたり、こんな我々歴史でも聞きたいことです。そんな行為を行ったのはネロでした。今バチカンというところに行きますと、そのバチカンの庭となっているところでクリスチャンは松明の代わりに火炙りにされたわけです。後に彼は32歳で自殺していくわけですけれども、こんな時代にペテロたちは生きてたんです。そしておそらくこのネロの時代にペテロもそしてパウロも殉教したんであろうと言われているわけです。だから今我々がこの日本の政府を見て、我々のこの地方自治体を見て、いろんな不平不満を言うかもしれませんけれども、その当時ってのはあの意味ではもっとひどかった。クリスチャンに対する迫害というのは大変であった。そういう時代にペテロが生きてたわけであり、そういう時代にあってペテロはこんなことを人々に言うわけです。その権威に従いなさいって。そこまで私たちがこう見ていくと、なんでそんな時代にあって、そんな大変な時代にあってペテロは、あなたはそのような主権者たちに対して従うなんていうメッセージをしたのかなんて思ってしまうわけです。で、それについても彼が教えてくれるんです。どんな暴君であっても、どんな大変にひどいリーダーであっても、私たちはこの国にあってその国のリーダーに従っていくんだって。なぜなのか教えましょう。その理由っていうのはね、それが神様の御心だからなんです。それが神様が望んでいることなんです。それが神様が喜んでくださることなんです。我々クリスチャンが神様に喜ばれることをしていこうとするならば、我々が考えなきゃいけないのは、この国にあって良き国民として、この国の法律に従い、この国のそのリーダーたちを敬っていることなんです。それが神様の御心であるとペテロが言うわけです。見てくださいます。13節のところに、人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいとあります。主のゆえに、ペテロが教えようとしたことっていうのは、イエス様を信じて救われたあなたはすべてのことをイエス様のためにするんでしょうって、すべてのことを主に喜んでいただくためにするんでしょうって、だったらこれが私が喜ぶことなんだから、それをしなさいとペテロが教えるわけです。なぜかって言いますとね、ローマ人の手紙の13章の2節のところにこんなふうに記されている。ちょっとそこに何度も戻ってきますけれども、ちょっとそこ開いててください。ローマ人の手紙の13章284ページのところですけれども、そこを見ていただくと、ローマの13章2節のところに、従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きますので、書いてあるでしょ。権威に逆らっている人は神の定めに背いているって言うんです。また同じパウロがテトス3章のところでこんなふうに書いています。あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと権威者たちに服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとならせなさいって。あなたは彼らに注意を与えて、自分たちの支配者たちと権威者たちに服従し、従順で すべての良い技を進んでするものとならせなさい。テトスの3章の1節と2節のところです。これが神様の御心なんだって彼は教えてくれたんです。でなぜこのような権威者たちに従っていくこと、それがどういう人であっても従っていくことを神様が喜ばれるのかって、そのローマ人の手紙の13章に何か挟んでいただいて、もう一度ペテロの手紙見てください。2章の13節のところに、すべての制度にというふうに記されている。この制度と訳されている言葉は新約聖書の中に19回も出てくるんですけれども、ここだけ制度というふうに訳されている。それ以外のところは非造物なんていうふうに訳されているわけです。しかも人の立てたすべての制度にとこんなふうに記されています。つまりこれだけ読んでみると、人間が立てた制度に我々は従っていくようにというふうに教えられて、命ぜられているように見るんですけれども、人によって立てられたというよりも、神様が作られたもの、神様がすべての人間の間に立てられた制度というふうに見る方が、この御言葉は、の教えていることにより忠実だと確信するわけです。なぜかと言いますと、この人の立てた、またこの人のっていうのは人間、人々の間にというふうに言えるものなんです、これ。ですから人の立てたっていうよりも人々の間に、立てられたもの。ですから神様が実はそういった主権者たちを置かれたんだ。神様がそのような制度を人々のうちに働かれて導かれてるんだということを我々は見ることができるわけであり、さっき開けてくださいと、なんか挟んでいてくださったローマ書の13章の一節のところにはこんなふうに書いてます。ローマの13章の一節に、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです、なんて書いてます。ですからパウロもここで明確に教えるように、私たちが言う権威というものは、その背後に神様があり、存在され、神様がそのように導かれたんだと。そうしますと、我々が、神様、こんなリーダーをあなたはこの国に立てられたんですか？神様が働かれたんだ。神様、このようなリーダーをこの町に立てられたんだ。神様がそのように働かれたんだ。そのように、今私たちが見た御言葉が教えてくれたんです。だから私たちは従っていく。その行為によって神様を喜ばせることができるんだということを見るわけです。私たちは、どうしてどのような主権者であろうと、彼らに対して従順に従っていくべきなのか。御心だって言いました。そのように神様が命令してくださっている。そのことを今見たわけですが、二つ目の理由っていうのはね、我々がそのようにどんなリーダーであっても従順に従っていくときに神様の証がなされていくんです。神様がそのように命令してるだけじゃない。そのように実践するときに神の証がなされるんです。15節にそのことが出てきます。というのは、善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。この2章の12節のところでもペテロ同じようなことを言ってましたでしょ。彼はここで、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方もその立派な行いを見て訪れの日に神を褒めたたえるようになります。ここでも言っているように、私たちが神様を知らない人々の中にあって正しく生きていくならば、大きな証となるんだ。ここでもまた、ペテロが同じことを言うわけです。どんなにひどい国かもしれないけども、 どんなにひどい暴君かもしれないけれども、どんなにひどい法律がはびこる社会かもしれない、世の中かもしれないけれども、しかし我々の責任はその中にあって、正しく主の御心を行っていくならば、私たちはその行いによって、愚かな人々の無知の口を封じることができるんだと御言葉を教えます。この無知の口なんて書いてます。この無知っていう言葉は、ね、自分自身が故意でもって知ろうとしないことなんです。これ。それが無知なんです。この言葉はね、コリント第一の手紙の15章の34節に訳されているんです。コリント第一の15章の34節にも同じ言葉が使われているんですが、そこでは、神についての正しい知識を持っていない人と訳しています。もちろんその一つの言葉はそういうふうに訳したんじゃなくて、その中で正しい知識のないというふうに、ここで使われている無知という言葉が訳されているんです。コリント第一の15章の34節のところで。ということは、ここで使われている無知っていうのは、知能的な問題とか理解力などに原因があって受け入れないのではなくて、いいです。この無知な人々っていうのは、示された神様のお言葉、真理というものに、自らの意志を持って心を閉ざすという不従順、これが原因なんだということを教えてるんですよ。そういう人々っていっぱいいるじゃないですか。メッセージを聞いた人々の中に、何度聞いても何度聞いても心を開こうとしない。そのメッセージに対して、自らの意思を持って故意にそれを知ろうとしたがらない。だから彼らは愚かな人々だと、ペテロが言うんです。だってこのように自分の意思で神様のその真理を、メッセージを拒み続けるというのは愚かなことです。神様のメッセージについて考えようともしない。かえって自分勝手な批判をし、わけもなく聖書の教えを拒み続けていること。明らかにこれは神の前に愚かなことです。でも残念なことにそういう人々がたくさんいらっしゃるという現実です、ね、私たちが一生懸命主のメッセージを伝えても、例えば皆さん家庭にあって、一生懸命あなたが御言葉に従って、例えば未信のご主人に対して明かしておられても、なかなか心を開こうとしない。親族においてもそう、社会においても、友人においても、何度話しても、ある人は私たちのそういった信仰に対して公に批判をするかもしれない、ね、ペテロは私に教えてくれるんです。そのような状態にあっても、あなたがしなきゃいけないことは何かっていうと、あなたは主の御心に従っていきなさいと、この制度に対して、この国にあって従順でありなさいって。そうすれば彼らの口を封じることになるんだ。この封じるっていうのはね、口輪なんです。よう吠える犬がいますと、黙らせようと思ったら口輪をはめればいいじゃないですか。私も飼い犬がいた時にそんなことしたことがあります。そうすると、一生懸命吠えようとしますけど、そんな大きな声が出ない。同じことなんです。やれ信仰は何だとか、やれ神は何だっていろんなことを言う人がいても、彼らの口を閉ざすのが一番いい方法は何かっていうと、彼らに対して反撃することじゃないっていうんです。彼らの中にあっても、あなたは正しく歩んでいきなさいって。そうすれば必ず彼らの口を封じることになるからって。すべての制度に対して従順であれって。よく私たちが国のさまざまな政策に対してその反対を表す行為として、よくデモなんか見るじゃないですか、ね、いろんなところに出かけてって、そして 横断幕を広げて、あれわーって騒いでる人たちっているじゃないですか。で、残念ながらクリスチャンもそういう行動を行う場合があるし、そういう人たちもいるんです、ね、皆さん、でも我々御言葉を見たときに、御言葉が教えてくれているのは、この世のそういった政策に対して、政治家に対して私たちが出て行ってデモをして、そして彼らをその政権から引き下ろしてということが神様我々に望まれていることなのかというと、答えはノーです。そんなことを神様私たち望んでるんじゃないんです。だってよく考えてみてください。あのイエス様がいらっしゃった時だって、さっきお話したようにローマの皇帝が支配してたんです、ね、ユダヤ人たちの多くは何を望んだか、このようなローマから解放してくれる人を求めたわけでしょ。つまり彼らはイエス様が先頭に立って出て行ってローマを倒すような、そういう行動を取ってくれることを求めたわけじゃないですか。ところがイエス様はそんなことをしなかった。イエス様がなさったことは、父なる神様の御心に従っていった。税金に関してもこんなことをおっしゃったでしょ。なんとかイエス様をこう困らせようとして、またイエスのうちに罪を見出そうとして、人々は税金をカイザルに納めることは律法にかなっているかかなっていないかって質問してるじゃないですか。覚えてらっしゃるでしょ。税金払うことが正しいことなんでしょうかって。彼らは真剣に聞きたかったんじゃない。悪意を持ってそのように尋ねてるんです。マタイの福音書の22章の18節にそのことが明確に記されてる。でもその時にイエス様がおっしゃったことは、一でなり持ってこさせて、そしてこれは誰の肖像ですか、誰の名ですかって言われたんです。カイザルのですって彼らが答えた時にイエスは、それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、神のものは神に返しなさい、なんてお答えをなさったんです。誰もそれ以上答えられなかった。質問することができなかった。つまりイエス様がおっしゃったことっていうのは、我々がこの社会においてするべき責任というものはちゃんと果たしなさいというんです。だから実際このメッセージをこう聞いてると、我々クリスチャンにとって非常にこうある部分で耳が痛いわけでしょ。私もこれ学んでながら思ったのは、世の中の法律を犯してるって言ってないです。我々がどっちかというと容認してしまう一つのことっていうのは、スピード違反なんて、ね、ありますでしょ。私はそれを読みながら、学びながら思ったのは、こういう面でも良しとしてはならないことがあるんだなと正直反省させられたんですけれども、神様がおっしゃっていることは、私たちはこの国において、この国が定めたそういった法律とか国民としての責任というものに対して、私たちがそれがどんなものであったとしても、我々はそれを敬い、それに従っていきなさいと言うんです。消費税 10% なんか困ると困ります。でも我々の責任はそれに従っていこうとするんです。そんなことしたら、それが神様が喜ばれることなんです。それを忠実に我々が果たしていくときに、神様の証がなされていくんです。これぐらいの違反はって。でも我々が気をつけなきゃいけないことは、もし我々が神がお立てになったそのような制度とか権威というものに我々が逆らっていくっていうことは、神様に逆らうことになるんだと、ね、スピード教の皆さん、よく考えてみてください。あんまり突っ込んで話しませんけれど、でも車の中に何を置いてるかどうか、神様がそれを喜ばれるのかどうかです。神様がおっしゃっていることは、このようにあって私たちはどんなふうに生きていくのか、ルールを守れというんです。この国の国民として、私たちが救われた目的をもう一回思い出してみてください。なんで神様は我々みたいなものを救ってくれたのか、何でした。それはキリストの福音を伝えるためだって。覚えてます皆さん。 キリストの福音を伝えるために神様は私たちをその罪からその裁きから救ってくださった。そのために今日私たち生かされている。だとすれば我々はこのような法律を破っているならば、その目的を私たちは果たしていないことになるわけです。こんなちっちゃなことと言わずに、どんな小さなことにまで私たちは注意を払うことです。神様がおっしゃるのは、従順な市民としてこのようにやって歩め。だから我々がしたらいいことはどういうことかというと、まず私たちの主張のために祈ることです。権威のところにあるそういうリーダーたちのために祈ることです。主の最善がなされるように。神がお立てになったとおっしゃってるんだったら、我々は神様の御心がなされることを信じて祈りながら励ますことです。確かに神様は私たちに全てのものにこの世のこの国にあってそのような全ての制度に従うようにということを言われているんですが、しかし例外も存在することを同時に忘れちゃならないわけです。例外も存在します。それはその法律が、その命令が明らかに神様の御言葉で禁止されているものと、禁止されているものの強要されている場合、神様がダメだと言っていることをするように言われている場合、その時に私たちは当然神様の御言葉に従おうとするわけです。覚えてます？エジプトの地にあって、ヨセフのことを知らない王がエジプトに出てきました。ユダヤ人たちの数がどんどん増えていくのを見て、こんなことを助産婦たちに命じるんです。出産の時、もしそれが男の子だったら、それを殺しなさいって。女の子だったら生かしておくようにって。しかしこのヘブル人の助産婦たちはどうしたかっていうと、神様を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいたって。これは罪なのかっていうとそうじゃない。だって明らかにこの命令は神様の御言葉に反することを命じたからです。今のは出エジプト記の一章のところに出てくる話なんです。ダニエル書の中にもいくつか出てきますでしょ。シャデラク、メシャク、アベンネゴもそうでしたし、ダニエルもそうでした。特にダニエルの6章を見てみますと、ダリオス王様が命令を出すわけですけれども、その時に、ダニエルの6章のところに、今から30日間、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも、獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名してくださいと。そのように人々が申し出るわけです。そして、このダリオスはその禁令の文書に署名をするわけです。ダニエル書の6章に出てくるわけです。そのことをダニエルは知ってました。つまり、これから30日間、神にも人にも祈願をすればライオンの穴に投げ込まれるってこと。その命令が出されたんです。そのすぐ後、6章の10節にこうあります。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼は屋上の部屋の窓は、彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していたって。今王様からそういう命令が出たんです。拝んだらいかんって。でもダニエルがしたことは何か、その命令を知っていながら、彼はいつもと同じように神の前に祈りを捧げたんです。いいです。これは罪を犯したんじゃないんです。その王様の言ったことが神の御言葉に反することを命ぜられたゆえに、彼はその命令に従うんじゃなくて、神の命令に従ったんです。新約聖書の中でもそういった話が何度も出てきます。特に出てくるのは使徒の働きの中に出てくるわけですけれども、イエスの弟子たちが、ペテロとヨハネが、 ユダヤ人のリーダーたちからイエスの名によって語ったり教えてはならないという命令を受けたときに彼らはこう言います。使徒の働きの4章の19節のところに、神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。つまり彼らがしたことは、命令には従うし彼らに対しての尊敬は失わないけれども、しかし彼らの命令が神様の命じておられることと相反するときに、私は神の命令に従わなきゃならないんだという、その選択を彼らがしてきたわけです。5章の中でも大祭司たちが人たちを問いただして、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに何ということだと、エルサレム中にあなた方の教えをひらめてしまい、その家その上あの人の血の席に我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。使徒の働きの5章の27節のところからそんな話が出てきます。ですからもう御言葉が大きく教えることは明確なことです。我々はこの国にあって、この国のそのリーダーたちに従っていこうとします。ただし彼らが御言葉に反することを私たちに強要するならば、我々は御言葉を取るんです。そして我々がこの世のリーダーに従っていくということ、この世の法律を重んじてそれに従っていくということは、神様に従っていることなんです。さて、もう一度ペテロの手紙戻って2章最後のところです。こういう命令を神様が与えてくださった、そしてそのような命令に従っていくときに神様が喜び、そして神様の素晴らしさが人々に明かされていく、そのことを見てきたわけですけれども、最後にペテロはこんなことを言うんです。16節から17節に、それを行っていくために心の態度、正しい態度が必要なんだって。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいって。この16節のところに、2つの肯定的なメッセージと、1つの否定的なメッセージがされてました。お気づきになったでしょ？自由人として行動しなさいとまず出てくるんです、肯定的に。だって我々クリスチャンは、罪から解放されたものです。罪の裁きから解放されたものです。サタンの束縛から解放されたものです。自由にされたものです。我々は自由人です。ペトロが言うのは、あなたは自由人なんだから自由人として行動しなさい。すなわち、自分の意思でもって、この神様の命令を守り実践していこうと選択して行っていくことだというんです。いやいやながらではなくて、自分から進んでこのような行動を取っていきなさい。二つ目は、神の奴隷として用いなさいなんて出てきました。自由を神の奴隷として用いなさい。神様と自分自身との立場を明確にしてます。責任を明確にしてます。今も出てきたように、いやいやながらではない。いいです。あなたは神様のしもべですよ。そのしもべ、あなたのことを愛して、あなたのために命を捨てて、あなたをその罪から、そのサタンの束縛から救い出してくださった、こんな素晴らしい愛すべき主人。その主人に対してしもべであるあなたは、無条件に絶対的に従っていくこと、それこそふさわしい態度ではないかと、彼はもう一度そのことを思い起こさせてくれるんです。どんな思いを持って主に従っているのか。あなたは主を愛する者として、主のしもべとして喜んでこの主に従っておられるかどうか、そのことを彼は私たちに問いただすわけです。そして否定的なこの教え見てください。その自由を悪の口実に用いないでと書いています。口実、これは覆うとか女性がこうするベールなんていう、そういう意味です。ここでこのペテロが否定していることは何かっていうと、 あなたに与えられた自由を罪のために用いてはならないということです。罪から解放されたんだから、救われたんだから何をしてもいいということをペテロは教えてるんじゃない。とんでもないということを彼は言いたかったんです。確かにあなたは自由とされたって。その自由を用いて罪を犯し続けるんじゃなくて、その自由を用いて主に喜ばれることをなしていきなさい。それがしもべであるあなたの責任だって。ですからね、皆さん。確かに今日我々はその国民としてこの国に対してどんな責任を我々が負っているのか見てるんですけども、共通していることって全部そうでしょ？つまり私たちがどんな思いを持って主に従っていくのか。何度もお話しているように、見てきているように、神様が私たちのその人生において関心を持っていらっしゃるのは、どんな行いをしたかよりも、どんな心でそれをしたのか。ね。私たちの心の態度をご覧になっていらっしゃる。神を愛する上に喜んでしたことは、どんな小さいことであっても神は喜んで、それを覚えてくださるけれども。どんな大きなことであっても、それを間違った態度でするならば、神の前に数えられるものではない。どんな思いを持って私たちがしているのか、そのことを思いながら私たちはこの御心に従っていくことだとペテロが進めてくれるんです。そして最後に彼4つの命令を持ってこのメッセージを閉じます。それが17節に出てきました。今もう我々が見てきたことです。すべての人を敬いなさい。この国にあっていろんな人が存在している。すべての人々を尊敬しなさいって。私たちは偏見を持って人を見てはならないということです。ね、神様を知らない人々はそういうことをします。しかし我々クリスチャンはそんなことをしないって言うんです。それがどんな人であっても。この当時も存在した自由人が奴隷を見たときに、彼らを蔑むことってのは容易でした。ローマ市民のものがそうでないものを蔑むことなんて容易でした。しかしペテロが言うことっていうのは、そんな偏見ある見方で人を見てはならないって。だってみんな神様によって作られたものだからって。ね、全ての人を尊敬していきなさいって。この国にあって、この日本という国にあって神様が私たち望んでいるのは、全ての人に対してそのような尊敬の思いを持って接していきなさいと。二つ目、兄弟たちを愛しなさいって。イエス様を信じている我々がキリストにある兄弟姉妹を愛していくことです。この群れの中にあって私たちが本当に覚えなきゃいけないことは、私の責任は誰かの責任じゃない。私の責任は全ての人を愛しそうとすることです。神の前に助けを求めていくことです。どうぞ神様は全ての人を愛することができるように。彼らよりも自らを高く置くんじゃなくて、彼らを本当に愛し、彼らに仕えていくものになっていくように、そうすることによって、あなたがそういう人物に変えられていくことによって、少なくともあなたの周りには神様が間違いなく働いてくださる。3つ目、神様を恐れなさいって。まさにこれが全てに通ずるものです。結局私たちが神の前に正しく生きていこうとする、その行いの鍵となるのは、神様を恐れることじゃないですか。怖がるということではなくて、神様を心から深く尊敬することです。畏敬の念を持つことです。神に対して畏敬の念を持つば、当然その神様に喜ばれることをどんな時でもなそうとするし、神様の存在、臨在というものをいつ覚えるときに、我々は自らの心も自らの態度も行動もより真剣に吟味するものになるじゃないですか。そして最後に、王を尊びなさいって、今日今見てきたように、どんな王であっても尊敬しなさいって。そんな風にして、あなたはこの国の国民として責任を果たすようにと。そのようにペテロが教えてくれたんです。どうぞイエス様を信じなっておられる皆さん、確かに私たち この国にはいろんな問題があります。こうあってほしい、ああってほしいというものはたくさんあるし、これから将来を見たときにいろんな不安も出てきます。嘆くこともいっぱいです。だからといって神様の御心が変わったわけじゃない。神の御心はどんな国であっても、どんなに問題の多い国であっても、覚えなきゃいけないのは、神がこの国に私たちを置いてくださったんです。神は私たちをアメリカ人にしなかった。神は我々を中国人にしなかった。神様はこの国に私たちを置いてくださった。それは我々がこの国にあって大きな使命を負っているからです。国民として神の前に正しく歩むことによって、我々はこの神様の素晴らしさを明かしていくんです。それがあなたや私のこの日本という国において神様から与えられた大きな責任であること、覚えることです。父なる神様、今日も私たちもう一度あなたの御言葉を共に見ることができたことを感謝します。あなたは私たちを救ってくださった。それはこの素晴らしい神様を明かしするためであったと教えてくださいました。ですからどうぞあなたが教えてくださったことを、あなたの助けをもって実践していくことができますように。どうぞ我々一人一人この国にあって忠実に歩むことによって、あなたがどれほど素晴らしいお方であり、我々があなたを愛していることをこの世の人々の前で明らかにしていくことができますように。そしてどうぞ神様、あなたが約束してくださったように、このあなたを信じてこの救いに預かる者たちをあなたが起こしてくださるようにお願いいたします。この時間を心から神様に感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。